はい、ありがとうございました。では今日の説教箇所をお読みしたいと思います。新約聖書ペテロの手紙第2、3章の10節から13節です。新約聖書後ろの方の476ページの下段になります。よろしいでしょうか。ペテロの手紙第2、3章の10節から13節です。お読みします。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ではこの箇所から待ち望んで生きると題しまして、赤坂泉先生に説教を取り次いでいただきます。
おはようございます。先週この講談で3章の10節のところまで一度読み進めましたが、もう一度10節からそして13節までという区切りに今朝は目を留めています。10節がしかしと始まりますので、少し手前のところを振り返っておくことが有益かというふうに思います。主の日と言われているのは、今天にお帰りになっているイエス・キリスト、主イエス・キリストが再びこの地上に来られる日であり、その日は同時にこの世の終わりの日であると聖書は言います。その主の日が盗人のようにやってくる。何に対してしかしであるかというと、いや来ないではないか、なかなか来ないではないか、ずっと来ていないではないか、世界は何も変わらないではないかという、あざける者たちという表現が手前のところ3節にありましたが、最初の弟子たちが主イエス様の再臨を待っているけれども何も変わらないではないか、この世界はずっとこのまま続いていくのではないかといったような疑いの声でしょうか。それに対して、いや必ず来ます。ペテロは繰り返しそのことを語り、神様が時を選んでおられる、神様が時を定めておられるのだということを語りました。また今来ていないのは神様の忍耐なのだということが9節で語られていました。今すぐでもよいのだけれど、でも今すぐ世の終わりが来たら滅びてしまう人々があまりにもたくさんいる。神様は9節の終わり、誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるので、忍耐して待っていてくださるのだということが語られておりました。しかしです、来ることにはなっているので、そしてそれが来るときには盗人のようにやってくるとペテロは改めて語り始めます。盗人のように、先週も申しましたが、来ないと思っているときに、安心しているときに、いや一番来てもらっては困るときに来る主の日は、今冒頭で主の日を主イエスキリストの再臨の日であり世の終わりの日であるというふうに申しましたが、実はもう一つの意味合いがあって、それは私たち一人一人の個人的な世の終わりといいますか、私たちの地上の命の終わりのことでもあります。 世の終わりが先に来るのか、私の地上の命の終わりが先に来るのか、実は誰にもわからない。盗人のように、いずれにしてもそれは来るというのが、今日の一行目であります。そこから読み直すことになるわけですが、十節、その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいますと言います。もとより神様がお作りになったこの天であり地でありますから、お作りになった神様がそれを終わらせるということも全く神様の自由になさることができるわけであります。始めがあれば終わりがある。お作りになった方が光をあれと仰せられて、無から何もないところにこの天と地を存在せしめたと聖書が教えている通りに私たちは信じていますが、そうであればその同じ神様が終わりだと一言おっしゃったら全部終わることになる。これは確かであります。この厳粛な事実を私たちは時々忘れてしまうのではないかなと思います。明日の計画を立てます、来月の予定を立て、来年の計画を立て、この私の時間、この世界の時間がずっと続いているかのように、思ってしまって、終わりがあるということをしばしば忘れる。いや、計画を立てることは決して間違いのないことであります。準備することも賢いことでありましょう。でもいつもそこに神様が与えていてくださる時間の限りの中で、主がお許しになる限りにおいてこのことをさせていただくのだという、その付帯条件、その正し書きを私たちは忘れずに謙虚に歩ませていただきたいものだと思います。もう一度、神様がペテロを通してこの世界に私たちに教えていることは、この世界の終わりは来る。神様が一言おっしゃったらそれは直ちに来る。それは私たちにとって盗人のように来る。さて、そんなことなのなら、そして突然来て全部がなくなってしまうというのならば、今のこの世界で努力することにどんな意味があるのだと。そんなに頑張ってアクセスして働いても全部なくなってしまうんだったら大して意味のないことなのではないかというような考え方がふと私たちの中にも起こるかもしれません。いや、実際この手紙の書かれた今から2000年前、同じ時代のテサロニケというところの教会の中にはそのようなことを考えた人々がいたということがわかります。ちょっと聖書をもう一箇所開きますが、テサロニケ人への手紙第1の5章、ちょっと手前に戻っていただいて412ページ、こちらはパウロが書いている手紙ですが、第1テサロニケ5章の1節、兄弟たちと呼びかけ、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っている時、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。ですから他の者たちのように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。主の日が来るのは突然であることは間違いないのですけれども、光の子供たちは神様を信じて神の子供として生きている光の子供たちは目を覚まして身を慎んでその時を迎えることができる。眠りこけていないで目を覚ましているならば盗人が 襲うようにその日に襲われるということを心配しなくてよいと言います。もう一箇所ちょっと遡って4章の11節、同じページの右側、私たちが命じたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。外の人々に対して品位を持って歩み、誰の世話にもならずに生活するためです。これも少し背景が必要ですが、このテサロニケの教会にはどうせ終わりがすぐ来るんだったら、そんな一生懸命働いても仕方がないじゃないかと、今あるものを食い潰してそれで終わりだと、そんなふうに考えた怠惰が侵入していたということを、まあ、伺わせます。もっとはっきりわかるのは第2テサロニケ、その後の第2の手紙の3章の11節、第2テサロニケの3章11節416ページで、ところがあなた方の中には怠惰な歩みをしている人たちがいると、何も仕事をせずにおせっかいばかり焼いている人たちがいると、そういうことを聞いてパウロは12節、そのような人たちに主イエスキリストによって命じ進めます。落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。兄弟たち、あなた方はたゆまず良い働きをしなさい。まあ、どんな人たちがいたのかって十分想像ができるように思います。どうせ終わりが来るんなら、そんなに一生懸命勉強しても、そんなに一生懸命働いても、何かをたくさん残しても仕方がないではないか、いやそうではなくて、ペテロに戻りますが、いやそうではなくて、すべての終わりが来るからこそ、11節、聖なる敬虔な生き方が大切なのだと言います。だって終わりの日が来た時に、この地上のものは全部崩れてなくなってしまうわけですから、私たちが地上で得た、それが地位であれ、名誉であれ、財産であれ、何であれ、一切役に立たないのだ、その時には。その時に役に立つのは、私たちが神の前で何者であるかということ、聖なる、敬虔な生き方をしてきた光の子供であると神に認めていただけるということ、そのことだけなのだ。地上の何も役に立たなくて、ただ一人いわば裸で神の前に立たされるその時に、イエス・キリストを信じて新しく生まれて、古い人という言い方、新しい人という言い方をパウロはコロサイ書やエペソ書で繰り返していたしますが、古い人を脱ぎ捨てて、それは生まれつきの罪の性質を持っている古い人です。自分の肉と肉の欲のままに生きる、そういう古い人を脱ぎ捨てて、新しい人、キリストの義という新しい人を着せていただくことができるんだと、その新しい人を着ている者たちだけが神の前に喜んで立つことができる。だから聖なる敬虔な生き方が大切なのだ、怠惰にその日暮らしをしてよいわけではなく、聖なる敬虔な生き方を持って、その新しい人の新しさ、神の子の神の子供とされたものにふさわしい生き方の足跡をちゃんと残しておけということでしょうか。聖なるというのは神様のものですという意味です。他のものに属するものではなくて、神様に属するものだという意味です。神専用に取り分けられたという意味です。日本語の語感と少し違うと思いますね。聖なるというと、こう汚れているの反対の概念というか、そんなイメージがあるかもしれませんが、聖書が使う聖なるというのは、神様専用ですという意味です。人に当てられるときに、聖なる生き方っていうふうにその言葉が当てられるときには、神様のために取り分けられた生き方、クリスチャンであってもどこか立ち位置が曖昧で、この世の流れに 流されて流されっぱなしで生きてしまう生き方というのも、まあ、残念ながらありうるし、時に古い人の残りかすといいますか、自分の肉の欲望のためにことを選択し生きるという生き方に戻ってしまう、そんな危険がありますし、あるいはまたサタンに騙されてサタンに仕えている、神様を愛していると思いながらその実サタンに仕えているというような生き方に陥るということがあるかもしれない。いや、そうではなくて聖なる生き方をしなければならないとペテロは言います。もう一度言います。神様専用ということです。私はイエス様を信じて神の子供とされたので、これからは全部神様のものです。私も私の生活も隅から隅まで神様専用ですという、いわばそういうラベルがですね、全面に貼ってあるという、そういう生き方、聖なる生き方。もう一つの言葉、敬虔な生き方というのも少し補いが必要かと思います。敬虔、これも日本語で普通に使う敬虔とは少し違うかと思います。敬虔とか、まあ、信心深いとか、日本語ではとてもぼんやりした言葉ではないかなと思います。何を信じているのか、なぜ信じているのか、そんなことはあまり問わない。普通の日本の感覚ですと、その信じてているという、私が何をか知らないけど、何でか知らないけども信じているという、その私の心が尊いんだというような、それがしばしば使われる敬虔という言葉じゃないかと思うのです。聖書で敬虔と訳される言葉はそれとは違って、はっきりと何を信じているのか、創造主である唯一の神を信じているのです。私たちのただ一人の救い主イエス・キリストを信じているのです。なぜか、もともと神様がお作りになった世界であり、生まれつきその神様に背を向けて生きているのであり、イエス・キリストだけが神様と私たちを橋渡ししてくださる唯一の仲介者であると聖書が教えていることが、最も筋の通ったこの世界と人間の運命についての説明である、と御霊の神様に助けられて信じたからですね。神を、その神を神として恐れる生き方、それが敬虔な生き方。私の心持ちがどうであるかということではなくて、私が私の生活の中で神様をどこに置いているかということです。神様が、神様の置かれるべき位置にしっかりと置かれている結果、私が誠の神を恐れ、誠の神を愛して生きているという、それが敬虔な生き方だ。聖書が使う聖という言葉と敬虔という言葉を改めて受け止めておきたいと思います。神専用なのです、私は。そしてそれゆえに神のみを恐れて、神を愛して神のみを恐れて生きるのですというのが聖なる敬虔な生き方です。11節をもう一度読みますが、このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。地と地にある働きはなくなってしまいます。その日が来たらすべて崩れて去ってしまいます。その時に役に立つのは、私たちが今聖なる敬虔な生き方をすることができているかどうかという、その一点にかかっている、極めて重要なことです。いかがでしょうか。お一人お一人は、はい、聖なる生き方ができています、はい、敬虔な生き方をさせていただいていますと、神様の前に平安を持ってお答えができる、そういう状況に、まあ、あるだろうか。時々立ち止まって自己点検をさせていただくということがとても大切なことです。少し立ち止まって 具体的に思いを広げて考えてみたいと思いますが、今日の世界のことです。例えば先週も触れましたが、今年は11月の7日と今日14日が迫害下にある教会のための国際祈祷日として呼びかけられている日曜日です。世界には信仰ゆえに迫害に遭っている大勢の人たちがいます。今年のデータによると、世界中のクリスチャンを全部こう鳴らして言うとですね、8人に1人は迫害下にある。世界のクリスチャン人口の8人に1人は迫害下にあると言います。いや、私たちだってなんかね、うちの人があまりいい顔しませんとか、地域でなんか嫌み言われますとか、少々の困難に直面しているということは私たちにだって少しはあるかもしれませんが、ここでいう迫害というのは文字通り財産を奪われ命の危険にさらされるというような意味での迫害下にあるクリスチャンが8人に1人、目を閉ざさないようにしたいと思います。祈りの課題を知らされ、世界から届く祈りの助けを求める、その求めに祈りを持って応答したいと思います。今年は10の国と地域が挙げられていますが、インドから始まってミャンマーやアフガニスタンを含めていくつもの国々が挙げられているということをもう一度リマインドしておきたいと思います。また信仰ゆえの迫害ということでなくても、政治や軍事の混乱のために内戦や騒乱状態で本当にこの翻弄されている国々があります。ミャンマーであれ、アフガニスタンであれ、あるいはスーダンやエチオピアも今どうなっているでしょうか。極めて緊迫した状況で首都が奪われそうになっているというような、そんなような状況が各地で報じられますときに、祈る平和を祈ることを私たちの務めとして大切にさせていただきたいと思います。食糧危機が訴えられています。とりわけコロナの影響があちこちにあって、例えばワールドビジョンというキリスト教団体は、今年は特に南スーダンの食糧危機が極めて重大なことになっている、前代未聞のようなことになっていると言って緊急の支援を呼びかけています。いや、世界中にあるだけではなくて、日本にも多くの困窮や孤立があることも確かです。そしてそこにも主の民が立ち上がって手を動かそうとしている、いや動かしている、そういう働きもたくさんあることを感謝したいと思いますが、そういう人々もまた祈りとさらなる助けを必要としている。ぜひそういう立ち上がって働こうとする方々を祈りと支援を持って支えてまいりたいと思います。巷でもニュースになったやつですが、目に留まった方もいらっしゃるかと思いますが、国分寺の、東京国分寺のジーザスコミュニティという教会が、去年の5月からシングルマザーを対象とした食料支援プロジェクトというのを立ち上げて、ところがやってみると地域のシングルマザーどころか日本中に本当に食べるものに困っている、その日食べるものがありやなしやという、そうした状況がたくさんあるということを聞くに及んで、シングルマザーという枠を外し、地域という枠を外し、日本中のどこであっても本当に食べるものを必要としている方がいたら、少しでも慰めを届けたい、クリスチャンであるとかないとか、どこの地域であるとかないとかに関わらず、とにかく声をかけてください、段ボールにできる限りの食料を詰めてお届けしたい、財源の続く限り。始めてみたら必要はあまりにも大きくて、そしてこの教会はクラウドファンディングを立ち上げて、でぜひこの働きを理解して支えてくださる方、よろしくお願いします。ぐっと働きが広がっているってすごいなと思います。奥田牧師、北九州で、ホームレスの、再自立の支援をしてらっしゃる働きのことも前に紹介したでしょうかね。この働きも、このコロナ禍にあっても随分大きな支援の広がりを見せて、私たち世界の必要ってそんなに分かるわけではありません。隣に住んでる人の必要も実のところあんまりよくは分からないかもしれない。でも敏感でありたいと思います。 そして神様が心を向けてくださるところがあるところに私たちの心を寄せたいと思います。先ほど言及したワールドビジョンの創立者のボブ・ピアスというもともと宣教師ですが、この方がこの世界的な働きを広げていくという中で、今ワールドビジョンってちなみに日本では日本ユニセフ協会に次ぐ第2の規模の NPO 法人なんですね。世界的にもよく認知されている団体ですが、この方の残しているコメントの中に、すべての人々に何もかもはできなくても誰かに何かはできる。あまりにも問題が大きすぎて私なんか何もできないって思ってしまいます。いや、私もそう思ってしまいます。でも、すべての人々に何もかもはできないのは確かだけれども、誰かに何かはできる。その誰かに何かをするっていう人々がいなかったら何も始まらないのです。そんなことを問われ知らされるときに、私の聖なる敬虔な生き方って何なのだろうかと改めて今朝共に問われたいと思います。私は神様に買い取っていただいて神様専用です。私という存在は、私の生き方は隅から隅まで神様のものですと告白するときに、今のような知らせを聞いて私たちはどう応答するのだろうか。敬虔な生き方をしたいと願っています。神を恐れ神の御心に沿って生きたいと思うのです。それが私の生き方であることを願っていますって告白するときに、今のようなニュースに私たちはどう応答をするのだろうか。キリスト者を通してとかキリスト教団体を通してって別に限定しなくてもよいのだと思いますけれど、でも私たちがもし何かの手を動かすとするならば、どうせならキリストの名のもとにと、まあ私は思いますが、この年のこの季節、まあ、だんだんと冬が近づいてくる、年の瀬が近づいてくるこの中で、私たちにとって聖なる敬虔な生き方とは具体的にどのようなことであるありうるのだろうか。少し手を止めて思いを巡らし、神様に教えていただき、神様がこう関心を向けさせてくださるところ、神様から来るのでね、神様が関心を向けさせてくださるところ、ニュースを見てこう気になるとすれば、神様がそっち見なさいって言ってくださってる、そのところのために祈り、手を動かす私たちであらせていただきたいと思います。さて12節に目を移しますが、そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりませんと続きます。その日が来るのを待ち望みなさいは、まあその通りです。まあ、別に人生の終わりを一日でも早くって望むという、そういうことではないとしても、でも主の日が来るのを待ち望んでいる私たちであると思います。やがて御国でイエス様と顔と顔とを合わせてお会いをさせていただく、先に天に帰った人々と再会させていただく、完全な平和が実現しているその日を待ち望む私たちでありますが、前半はまあよくわかるとして、今のお言葉の後半、到来を早めなければなりませんという、これは少し考え込んでしまいます。先週触れたことです。今朝も今もちょっと冒頭で申しましたが、時は神様が支配していらっしゃる、人間はわからない、決めることができないと教えられたばかりなのに、到来を早めなければなりませんというのはどういうことであるだろうか。まあ、この2つのことは両立しているようです。確かに神が支配していらっしゃるのですと同時に、人がそれを早めることができると神様はおっしゃっている。まあ、少し考えてみたいと思いますが、9節に戻って、9節の最後のところ、誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるので、神様は忍耐して時を延ばしていてくださるのだと教えられていました。この神様の身思い、すべての人が悔い改めて 滅びを免れるようになるようになれば、それ以上を伸ばす必要はないわけですから。主イエス様が言われたお言葉のことも思い出します。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。マタイ24章14節、福音が述べ伝えられ世界に浸透をしていくことによって、悔い改める人々が一人一人と次々と起こされていくことによって、滅びを免れることによって、神様は時を忍耐して、それ以上伸ばさなくてもよくなる時が来る。世界に福音が述べ伝えられることによって、その日の到来を早めることになる。私たちの証の教会の伝道の働きによって、その日の到来を早めるということですか。なるほど、そういうことですかと。そうであるならば、むしろ伝道あまりしない方が世界の終わりは遠のくので良いのではないかというような、大変奇妙な歪んだ考え方がふと私たちの中にも思い浮かぶかもしれません。いや、実際教会の歴史の中にはそんなこともあったんですね。とんでもないことであります。この世界が、私たちの生きているこの世界がどれほど歪んだ世界であるか、暗闇の世界であるかという、その現実を直視したら、とんでもそんなことは言えないのではないか、この世界がまだまだ長く続く方が、もっと長く続く方が良いなんて私はとても言えない。平和へ向かっている世界ならまだしも、むしろ闇の増大している世界なのではないのでしょうか。平和よりも争いが、正義よりも不法や不道徳が加速度的に増えている世界なのではないのでしょうか。神様がいつまで忍耐して待っていてくださるのか分かりませんが、私たちはとかく自分の目の前の小さな平和を見つめて、そこに安住しようとする傾向があるのではないか。私と私の生活は今日は安全で、来週も多分大丈夫で、まあ向こう10年ぐらいはなんとなく見通しが立って、私と私の家族、私と私の地域、私と私の国、大変近視眼的なものの見方に安住する傾向があるのではないかと思いますが、神様はこの世界をどのようにご覧になっているだろうか。私の見ているそういう近視眼的なものと神様の眼差しを見比べてみたいと思うのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられる神様、その神様がこの世界をご覧になっている、その神様の眼差しに習うものでありたいと思います。そしてすべての人の悔い改めのために働く者たちであらせていただきたいと思います。その日が来た時には、13節、神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地が実現することになる。先ほど完全な平和と言いました。義、神様のまっすぐな基準だけが全てを治めている世界です。何の歪みも残っていない世界です。神様が意図しておられる本来の完全な平和の世界です。その世界が実現することを私たちは待ち望んでいます。待ち望んでいるだけではなくて、その到来を早める務めに召されているということもまた受け止めたいと思います。早めなければなりません。はい、そうだと思います。心から待ち望む私たちであらせていただきたい。そしてその到来を早めるために、私たちの聖なる敬虔な生き方を 神様が用いてくださることを祈りたいと思います。折しも11月の最後の日曜日からアドベント、クリスマス前の4週間、4回の日曜日をまたぐ対抗節に入ってゆきます。世の中は教会よりも一足先にクリスマス気分っていう感じでしょうか。デパートなどはハロウィンが終わった途端にもうクリスマスっていう、そんな感じかと思いますが、そうした浮かれたものとは裏腹にといいますか、真の喜び、神様が私たちの世界に救い主を用意してくださって、送ってくださって、救いを実現してくださったという、その知らせの意味を本当に知っている私たちは、このクリスマスに向かう季節を証しの絶好の機会として用いたいと思います。悔い改めに進むことを望んでいてくださる神様のその身思いに、私たちの眼差しと思いを重ねるようにして、私たちの身近な愛する方々が滅びから免れて救いに預かることができるように、私たちの家族親族、私たちのこの時代を共に生きている同胞が、そして世界が滅びを免れて、この新しい天と新しい地に迎えていただける、その救いに預かるものとされるように、私たちの証を神様が用いてくださるように祈りたいと思います。そのようにして到来を早めることに使える私たちとして、神様が用いてくださるように祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の神様、今朝もこうして私たちを礼拝堂に集めてくださって、心を一つにしてあなたを賛美し、あなたの前に祈りを捧げ、またこうして聖書を通して神様からの語りかけを聞かせていただく機会を与えていただいてありがとうございます。今日も生きて働いておられる神様が、この世界を見つめ、誰も滅びることを望まず、神様、あなたの福音を信じて生きるものとなることを望んでいてくださいます。そのあなたの御思いに私たちの思いを重ね、終わりの日を待ち望みつつ、この福音を証しし伝える者たちとして、私たちの世界へと私たちを使わしてください。聖なる敬虔な生き方を携えて、この世に生きる私たちを通して、神様、その日の到来を早めることに、そのことのために私たちを用いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。